さんこんにちは。安西黒平和原発独り言2月号をお届けしたいと思います。早いものも1月が終わってしまいましたね。どのような新年をお迎えでしょうか。私はちょっと今日お話しするように厄介な正月を迎えました。というのはですね、私のライフワークとして取り組んでいる福島原発事故被災者支援プロジェクト、福島プロジェクトと称しているんですが、これで毎月1、2回、福島の楢葉町っていうところにある宝鏡寺っていう浄土宗の古刹、古いお寺、ここに通ってその境内に作った広島、長崎、ビキニ、福島伝言館っていう平和博物館の仕事をずっとやっていたんですね。でこの宝鏡寺ってお寺はとても古くて、建ったのが1395年室町時代の応永年間っていうんですけど、そこから600年以上ずっと浄土宗の古刹として、この地域の人々の信仰を集めてきたところなんですが、ここの第30世のご住職が早川徳王さんという方だったんですね。でこの方とは実に1973年から福島原発の反対運動を一緒にやってきたので、ちょうど50年ですね。半世紀にわたって、私の人生の半分以上にわたって早川和尚さんと一緒にやってきたんですが、この早川和尚さんが昨年12月29日にお亡くなりになったんですよね。とても悲しい出来事でした。実は12月8日というと真珠湾攻撃の日だっていうのを思い出す方もいると思いますが、その真珠湾攻撃を機に始まった太平洋戦争、この戦争の時に宝鏡寺のお寺も被害を被ったんですね。どういう被害かっていうと、一つは檀家の若い人たちが戦争に駆り出されて駆り立てられていったということですね。それで20人以上の若者の命が失われた。これはとても悲しむことで、和尚さんも本堂の中に犠牲になった若者たちの写真を並べてです。こういう人たちの犠牲の上に今があるということを常に考えなきゃいけないということを言ってたんですけど、その和尚さんの求めもあって12月8日から宝鏡寺の太平洋戦争、つまりこのお寺が太平洋戦争の時にどんな体験経験をしたかっていう特別展を開いたんですね。その12月8日には和尚さんも私と一緒におられて、この特別展をしつらえる様子をご覧になっていたんです。そしてこの12月8日はですね、共同通信という新聞社のインタビューがあったのと、関東学院大学っていうところの学生諸君が見学に来たもんですから、和尚さんはその共同通信のインタビューや関東学院大学の学生に対する説明、これを熱心にやってたんですね。ちょっと熱心にやりすぎたかもしれないんだけれども、したがってこの太平洋戦争開戦の日から始まった特別展、それを機にそういう対応は元気そうにやってたんですよね。で私は翌日まで福島に留まっていましたので、翌日もまた同じような姿を拝見できるものと思って宿にいたらですね、奥様から、メールが来ましてね、今朝5時過ぎに、つまり12月9日ですねの5時過ぎに救急入院したっていうんですね。いき 息苦しいということで救急車で入院したっていうんですね。結構遠い病院なんですけれども、ここに入院したっていうんですね。実はそれっきり私は和尚さんと会っていません。つい会えなくなったんですね。で12月9日からずっと入院されていて、最初は酸素吸入器などをつけていたんですが、やっぱり酸素吸入器つけると息苦しいらしくて自分で外しちゃったりするっていうんで、人工呼吸器も、強制的に、人工呼吸器で酸素を入れる、そういう仕掛けを作られて自分でも取り外せないように、睡眠、導入剤みたいなのを注入されてね、それでひたすら眠り続けるような日々を送っていたんですね。奥様は一度会ったようですけども、私はそれっきり会えないままに12月29日の夕方、先ほど早川和尚が亡くなりましたというメールをいただいてね、とても悲しい年越しになったんですよね。早川和尚とは1973年に福島の第二原発1号機の、住民参加型の公聴会っていうのがあった時に、私は呼ばれていて、学習会その他でお手伝い始めてからずっと一緒に原発反対運動やってきたんですね。一生懸命、やったつもりだし、それは和尚さんという仏教者と私のような科学者との共同作業として、なかなかあまりない、形で共同してきたんですけれども、1973年にやった公聴会は茶番劇みたいなもので、要するに住民の意見も聞いたっていう形を整えるための形式的な公聴会で、ちっとも住民の声が原子力行政に反映されないっていうんで、1975年にその福島第二原発1号炉の設置許可処分取り消し訴訟っていう、これ安全だって許可したのを取り消してくださいっていう裁判を起こしたんですね。その訴状を書くのにも泊まりがけで福島に行って、お手伝いをした、そういう古い思い出があります。それはこれ一生懸命やったつもりだったけれども、結局2011年に起こった東日本大震災の影響を受けて、大事故、人類史的な原子力災害を起こしてしまったので、二人ともとても悔しい思いをして、しかもやっぱりこういう思いを将来の人に起こす、また経験させてはいけないっていうんで、お寺の境内に原発開墾伝言の碑という、高さ2メートル、幅が 2.6 メートルぐらいあるかな、大きな記念碑を作ったんですね。原発について一生懸命40年も取り組んできたけれども力及ばずに大事故を招いてしまった、残念だっていう、その開墾の状ですね。それと同時に、人々に伝えたいっていうことで、未来の人々にこういうことを起こさないためにどうしたらいいかっていうことを一辺の詩にまとめて記念碑を作ったんですね。非常に立派な記念碑なんですけれども、和尚さんがこの時に、記念碑を作るのはいいけれども、それだけでは将来に伝わらないということで、それに隣接して広島、長崎、ビキニ、福島伝言館、将来の人々に伝言するための平和博物館を作ろうと言い出しまして、それを一緒に作って、2021年の3月11日、つまり事故が起こったのが2011年の3月11日ですが、それからちょうど10年目の記念の日に、これを開館 することができたんですね。そしてそれに隣接、さらに未来館っていうのを作って、和尚さんが未来を見据えてこれからどうすればいいのかということを人々にアピールするための館も作ってですね、もうしばらく一緒にできれば、この88歳の米寿まで一緒にやろうというふうに思っていたんですよね。米寿は88歳ですけれども、和尚さんはその時83歳、僕は82歳、だからあと 5,6 年は一緒にやろうと思っていた矢先に、呼吸器不全ですね、それで亡くなってしまったんですね。で、年が明けて1月5日から7日まで、葬儀がそのお寺で行われたので、私は早速それに行きました。そしてその1週間後、1月13日から15日までもまたそこに行きました。12月は3回、1月は2回、法経自害を用意して、和尚さんに思いを馳せながら、この和尚さんの思いをですね、受け継いでいかなければいけないというふうに、心を新たにしたところでありました。ところが厄介なことに、お寺というのは個人早川和尚さんの持ち物じゃないんですよね。宗教法人法教寺というところの代表者である早川さんが取り仕切ってくる責任は取ってきたけども、和尚さんが亡くなると次のご住職が決まるまで、この寺の寺院経営の方針やなんかが決まらないんですね。今までのように早川和尚さんのように境内に比較平和を願う記念碑を作ったり博物館を作ったりというのは、早川和尚さんの寺院経営方針に基づいてやってきたんですけれども、その和尚さんが亡くなった後、新しいご住職がどういう寺院経営方針を取るか、それによっては、一生懸命作ってきたものであるけれども、我が人権の方針にはこれはそぐわないからというふうに言われる可能性もあって、今ちょっとドキドキしている時期なんですね。そういうこともあって、なかなか年明けから、少し厄介な経験をしましたけれども、何よりも強いのはやっぱりこの早川徳雄第30世法教寺住職の強い、核兵器も原発もない平和な世界を作りたいっていう、そういう思いですね。これだけはしっかりと受け継いでいかなければいけないということで、次期ご住職が決まるまでの間にもぜひこれを存続させてくださいっていうお願いをしっかりと続けていきたいと思っています。そういうことですけれども、皆さん年明けからちょっと人の死にまつわるお話をしましたけども、今年もお互い元気に生きていきましょう。ではまた来月お会いしましょう。